今朝は世界中の教会が聖霊降臨ペンテコステを記念する礼拝を捧げています。ペンテコステの日、聖霊が世に来られた日は教会の誕生日であります。聖霊が世に下りたもうたことにより、イエス・キリストを信じる者たちの共同体、キリストの教会が生み出されたわけです。教会を生み出したのは聖霊なる御神です。つまり教会はこの世のものではないということです。この世のただ中に存在しておりながら、この世のものではない。なぜなら神により、聖霊により生み出されたからです。その意味で教会はこの世に数多く存在している集団や組織や、あるいは結社というふうに呼ばれるもののいずれでもありません。つまり人間の思惑や考えや興味によって動いている場所ではありません。神により生み出され、神により生かされている共同体です。岐阜家の教会もそうです。聖霊により生み出され生かされている共同体です。今朝のコリントの信徒への手紙1、12章12節以下の御言葉は、教会を生み出された聖霊なる御神が教会をどのように生かしてくださっているのかということを語り示す箇所です。この手紙の書き手である使徒パウロは教会をここで体になぞらえています。教会は体になぞらえられる、そのことは何を意味しているでしょうか。教会は生きているということです。体は生きています。そのように教会も生きている、命を持つということです。何によってその命を生かされているかというと、繰り返しますが、聖霊によってです。イエス・キリストの命の霊によってです。ですから教会はキリストの体と呼ばれます。キリストの体、もはや古い朽ちてゆく体ではない、やがては死んでいく肉体の体ではないです。ローマの信徒への手紙の6章4節です。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。教会がキリストの体であるというのは、洗礼によってキリストに結ばれ、教会に連なって生きる者たちがキリストの命を生きる者たちであるということです。キリストが十字架上で勝ち取ってくださった罪と死の支配に勝利をするよみがえりの命を、教会に連なる一人一人は生きるのだということです。教会がキリストの体であるというふうに聞くときに、私たちは主の晩餐の霊典が執り行われる際に朗読される聖典の御言葉を思い起こすのだと思います。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。まさに私たちはキリストの体に生かされ養われる。キリストの体を取って食べる。キリストの体なる教会も、そこに連なる私たちの一人一人の体も、よみがえられて常しえに生きたも、そのキリストの命に生かされています。この意味でこの世のいかなる組織とも異なるんです。教会はキリストの神秘的体と呼ばれることがあります。神秘的ということは先にも申しましたが、この世のものではないということです。神により生み出され生かされているということです。神の秘義、 この世を超えた神の秘義に生かされている、キリストの命の秘義に生かされている、これが教会が神秘的体であるということの意味です。では聖霊なる御神キリストの霊はご自身が生み出されたキリストの体をどのように生かしておられるのでしょうか。今朝のコリント第一書十二章は、全体として教会の頭であられるキリストがご自身の体である教会に備えておられる聖霊の賜物について語られている箇所です。あらかじめこの前の箇所4から11節を見てみたいのです。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。ここで聖霊の賜物ということについて二つのことが語られているわけです。第一に、聖霊の賜物は多様であるということです。8から10節に数え上げられている通りです。教会の頭であるキリストはただお一人であり、当然キリストの体もただ一つです。しかし聖霊はそのキリストの体において多様な働きをなさるんです。そのために聖霊は教会に生きる一人一人を特定の働きへと召され、さまざまな働きを担わせたものです。そのために一人一人に多様な賜物を分け与えられる、このことを語り示すために、誠にふさわしい例えがここで用いられています。それは教会に連なって生きる者たちの一人一人がキリストの体を構成するそれぞれの部分になぞらえられているということです。目があり、手があり、頭があり、足があって初めて一つの体です。目ばかりでは体とは言えず、足ばかりでも体とは言えません。体が成り立つためには様々な器官が必要です。同じように教会がキリストの体として生きるために、様々な賜物と働きが求められるということです。ただしもう一つのことがありまして、その聖霊の賜物は多様であるわけですが、同時にその多様な賜物が全体としての美しい秩序と調和を保っているということです。つまり多様でありながら、それらは決してバラバラに働いているのではなく、一つとされている。なぜなら頭なるキリストはお一人であって、キリストの体も一つだからです。ですから体の各部分も聖霊に結ばれて一つとされている。教会に連なる者たちは各々バラバラに生きているわけではなく、聖霊の愛の絆によってイエス・キリストと一つに結ばれており、さらにキリストにあって一人一人も聖霊の絆により一つとされているということ。そして7節にあるように、そのように多様な賜物が与えられているのは全体の益となるためであります。 このこと、キリストの体が多様でありつつ一つであるということは、実は聖霊ご自身が本来そういう性格を持たれる方だということであります。つまり多様でありながら同時に一つであるという、この教会が持っている性質は人間起源のものではないということです。キリストの体を生かしておられる聖霊ご自身から来ている性格であるということです。教会は聖霊なる御神のお姿をそのまま映し出す。なぜなら教会はキリストの体であり、また聖霊の宮であるからです。キリストが聖霊において教会に生きて臨在したもの、したがって教会の秩序は神に由来する秩序です。覚えておりたいことは、教会の一致ということ、これは聖霊による一致であるということ。上から来る、上からもたらされる一致であるということです。教会を一致に導くのは聖霊なる御神であって、いかなる人間の、またこの世の力や原理や、またさまざまなそのありようではないんです。人間が自分たちの力で汗を流して教会に一致を生み出していくということではないんです。聖霊が教会を一つにしたもの、これは当然のことです。なぜなら人間が教会を生み出したのではなく、聖霊が教会を生み出されたからです。ですから教会の一致を願うとき、私たちはまず何を置いても聖霊を、聖霊のお働きを祈り求める。そして聖霊の御業に信頼をするのです。つまり私たちはそこでは受け身である。先ほど使徒信条を告白しました。我は聖霊を信ず、これは言葉だけのことではない。本当に私たちは聖霊を信ずる。教会のうちに働きたまう聖霊のそのお働きを信じ、そこに信頼をする。このこととの関わりでもう一つのことが今朝あると思います。ここでパウロは体の各部分のうち特に弱く見える部分に目を留めています。これは極めて大切なことです。22から26節。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。パウロが語りますように、キリストの体にあっては他よりも弱く見える部分がかえって必要とされるのです。キリストの体は身を取りのする部分を一層引き立たせるという、そういう仕方で組み立てられるわけです。まさにこの事実こそ教会がこの世のものではないということの、聖霊によって生み出され生かされているということの、この世を超えた神の秘義に生かされている共同体であるということの証なのです。教会の姿はこの世のどのような集団とも組織とも異なるのです。この世の集団や組織では強いものや能力のあるものが重んじられるでありましょう。 弱さを持つ人々は軽んじられ、置いていかれるでありましょう。振り落とされるでありましょう。教会はそのような場所ではありません。それは人間の力の論理であり、この世の秩序であって、神の国の秩序ではないからです。教会の歩み方ということを考えるときには、強い者たちが弱い者たちを置き去りにして、自分たちだけが先に進むということはふさわしくありません。むしろ教会の全体が、体の全体が、最も弱い部分に寄り添い、最もゆっくりと歩く人々に歩調を合わせるべきであります。そこで思い合わされるのはルカによる福音書10章の良いサマリア人の例えです。良いサマリア人は傷ついたユダヤ人を解放するうちに旅路に遅れを取りました。それにもかかわらず時間をかけて傷ついた人に寄り添い、また彼のために力を尽くしました。このサマリア人の愛のあり方は、教会がどのように生きるべきかということの模範となると思います。実はここでパウロが、教会にあっては、他よりも弱く見える部分がかえって必要とされると語っていることは、まさに聖書の福音の本質に関わることです。なぜなら聖書によれば、神の力は人の弱さの中で十分に発揮されるのだからです。コリントの信徒への手紙に12章9節。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロはコリント第二書の4章7節で、人間を土の器になぞらえています。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるため。土の器は土の器であること、土の器に徹することによって、そこに盛り込まれている宝の輝きを際立たせるんです。弱く脆い姿のままで、しかしその弱さが神の力によって持ちこたえている。神の命がそこで浮き彫りにされる。こういう仕方で、キリストを信じる者たちは、土の器たちは神の命の力を証しして生きる。これが福音の真理の秩序です。神の命の力は人間の弱さの中で表される。福音の宝は土の器の脆さと儚さの中で輝く。だからこそキリスト者たちは自分の強さをではなく弱さをこそ誇る。福音の真理は人間の強さではなく弱さを通して世に示される。教会がキリストの体であって、その体の各部分が頭なるキリストに結ばれて、その土の器の秩序に、福音の秩序に生きるのだとすれば、ここでパウロが弱い部分こそが重んじられるべきであると語るのは当たり前のことなのです。教会の交わりの中でも時に弱さを隠そうとするということが起こるかもしれません。弱さを隠して自分を見栄えよく見せるということが起こるかもしれません。しかしそうする必要はありません。この世の組織であればそうすることが意味を持つことがあるかもしれませんが、キリストの体にあってはそのように強がったり 虚勢を張ったりする必要はもうないんです。なぜならそうした束縛からも私たちは解き放たれているからです。自由にされているからです。土の器のままで欠けや脆さを宿して、そのあるがままの姿でキリストが私たちを受け入れ生かしてくださっているからです。この福音の秩序ということにおいて一つのことを申しますなら、この手紙をパウロがコリントの教会の信徒たちに書き送ったときに、このコリントの教会はある事態に直面していました。それは本来一つであるべきキリストの体が切り分けられてしまっている、教会の一致が妨げられている、そういう事態でした。でなぜそうしたことが起こってしまったかというと、教会の中の特定の賜物を持つ人々が、その一部の人々が思い上がって、その賜物を与えられていない人々を軽んじ見下して、そして教会を牛耳っていたからです。つまりこの人々は聖霊が恵みによって与えてくださった賜物をさも自分たちの力で得たものであるかのように錯覚し誤解していたわけです。そうした誤解のもとで起こるのはどういうことかというと、キリスト者でありながら自分の力に頼り、自分の力でやっていこうとする、もはや聖霊を求めること、聖霊の働きに信頼することを忘れてしまうということです。そこでは何が起こるのか。人間が強いということと弱いということの逆転が起こるんです。自分は強いのだ、だから聖霊に生かされる、聖霊を求める必要はないのだという人々は実は弱いのです。なぜなら聖霊の恵みの力を拒むゆえに、結果として自分の人間の力の限界にとどまるからです。反対に自らが土の器であるということを自覚し、人間の弱さのただ中に働く神の力、キリストの命の力を祈り求める人々は強いのです。パウロが私は弱い時にこそ強いと語っている通りです。これが教会がこの世のものではないということ、この世の力の支配のもとにはもはやないということ、聖霊によってキリストの福音の命によって生かされている、この世を超えた十字架の言葉の神の秘義に生かされている共同体であるということの意味です。そして私たちはここで理解をすることができると思います。パウロはここでキリストの体にあっては弱い部分こそが重んじられるべきだと語るわけですが、そして先にも申しましたように、実際に教会の中に特定の人々がある、弱さを抱えている人々があって、教会の全体がそうした人々に特に配慮を傾けていくということが求められるということがあるわけです。それは年間次第として私たちが今年掲げている教会の総合牧会ということとも関わることです。しかし実はそのことはそうした意味にはとどまらない。つまりここでパウロが語る弱さというのは特定の人々の弱さのことではない。人間存在における本質的な弱さ、つまり人間が土の器であるということです。人間が土の器であるとはどういうことでしょうか。こうした例えによって表現される人間の本質的な本来的な弱さとは何でしょう。それは人間が死ぬべきものであるということです。全人類は始祖アダムにあり、生まれながらに作り主のもとを離れ、この廃藩の罪の報酬を払って死なねばならない、そういう定めにある。人間が 脆い、欠けやすい土の器であるとは突き詰めるならばそういう意味です。そしてそこでは全ての人間が一列に並ぶのです。私はとかこの人はといった比較の問題ではないんです。土の器の弱さを生まれながらに宿していることにおいて皆一列に並ぶんです。私たちの皆が弱いということです。しかし、イエス・キリストが私たちに代わって十字架上で罪の代価を支払ってくださった。この御子の尊い命の犠牲、贖いの代価によって私たちは罪の支配、罪の報いとして来る死の支配から解き放たれた。もはや罪にも死にも支配されない新しい人間に生まれ変わらされた。よみがえりの命をいただいた。だから教会はこの世のものではない。死を超える命をいただいた者たちの共同体であるという意味において、キリストが賜った命に生きる者たちの共同体であるという意味において、この世のものではない。この世を超えた存在である。そしてこのキリストの命、常しえの命、この並外れて偉大な命の力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、土の器に宝が収められたんです。それゆえキリストの体にあっては誠に不思議なことが起こります。コリント第2章4章9実節、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。教会に連なって生きる一人一人、キリストの体を構成する各部分は、神から出たこの並外れて偉大な力に生かされています。目も手も頭も足も、この偉大な力に、命の力に生かされています。そして、この大いなる命、聖霊によって与えられる命を、与えられた命を分け持っている。このことにおいて、この一つの命に共に生かされていることにおいて、キリストの体は一つです。26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。誠に美しい言葉です。このような愛の連帯に私たちが生きることができるとすれば、それはなんと喜ばしいことでありましょうか。聖霊の恵み、聖霊の命に共に生かされていく中で、教会はこの麗しい愛の交わりを実現していくことができる。キリストの霊が、キリストの命の霊が、このような愛の交わりを私たちのうちにも実現してくださるのです。祈ります。聖霊なる御神、弱く欠け多き私たちをキリストの体として共に生かしてくださることを感謝いたします。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむ。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。そのような愛の交わりを実現することを、そのことは、あなたに信頼することによってもたらされることであります。どうかあなたが、私たちのうちに働き、私たちを生かし、また用い、整え、導いてください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。